ューバックでございます、はい、やっと今今年こそ本気出すとやる気を見せております。
今年こそ本気を出すという。
今年こそ本気出す。数日しかないですけれど、はい、やる気を出したところで年が終わるというですね。
そう、
まあ、素晴らしいスロースターターぶりを発揮しております。
グッドタイミングで、はい。
グッドタイミング。というわけで、うん、今回は今年最後のまとめ放送をがっつりやっていきたいんですが、
そう、119幕のまとめじゃなくて世の中のまとめね。
そうきたか。
まとめるほどないから119
幕。そうね。119幕っていうのは。はい、アップル系の番組とはなっておりますが、年の終わりなので、
うん、
アップルだけにこだわらずにですね、
そうだね、
その枠を取っ払ってそこを超えてですね、
う
ん、
そう
自由に話していきたいと思っております。
でやっぱり2人だけだとちょっとね、うん、ネタがないマック寄りになってしまう可能性があるので、
うん、
なんか初めての人とかなんか2回目の人とかいるらしいじゃん。
ゲストをですね、2人お呼びしております、
うん、はあ、
まずお一人目はですね、
うん、
大人気ポッドキャスト番組、
うん、
ウッドストリームのデジタル生活を配信されていらっしゃいます、はい、木澤さんでございます。こんばんは。
こんばんは、木澤です。どうもご無沙汰します。
よろしくお願いします。今日は
よろしくお願いします。119Mac
は1回目のご出演ということで、
うん、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。今日は何でしたっけ、 MVP でしたっけ。 MVP として、はい、お呼びいたしておりますので、面白いネタが聞けるんじゃないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ハードルを、そう、はい、すごいハードルを上げて
上げました。はい
、はい、それからお二人もう一人お呼びしておりまして、
なんかシャロちゃんがこの間ナンパしてきたっつう話を聞いたんだけど、
そう、ナンパしてきたって、うん、もう超大好きな方なんですけど、
うんうん、
この方は M M 社のですね、
うん、
非常にまあ、いろんな情報にも精通されていますし、
はい、
いろんなデバイスも好きでですね、実際にかなり使い込まれている方なんですよ。
あとなんかいい男なんでしょ。
そう、
うん、噂で聞いたけど、シャロちゃんの噂で聞いたけど、
そう、いい男なんですよ。いい男って言っちゃうのもちょっと失礼に当たるぐらいの、うん、まあ世が世なら我々下船の生まれのものがですねすだれなしで喋ることができないようなちょっと、まあ、方ですよ。
はい。
で、もしかしたら、まあ、もしかしたらないとは思いますが、ポロリ発言などもですね、飛び出すかもしれないという淡い期待を込めて。
みんな大好きだからね、ポロリは。
はい。長坂さん、こんばんは。
どうも、こんばんは。出にくいんだけど、これ。
どうも、こんばんは。はじめまして。
はじめまして、どうも。いつも拝聴しております。
それ言われると、すごくハードル上がっちゃう。
ナンパされましてですね。
はい。
非常に、これまでちょっと楽しみにして
。なんか、肉を食べながらナンパされたっていう。
そうですね。焼肉でしたね。は
い、ですよね。なんか、そういう噂を聞いてます。
そうです、そうです、は
い。食べ放題でね。
食べ放題で。
そうですね、
牛タンを食べながら、っていうことですよね。
そうです、牛タンじゃないですね。
牛タンじゃない
焼肉などにウインナーがてんこ盛り出てきて、それを食べながら、まあ、ポッドキャストを出ていただきたいということでお願いいたしております。
ちょっと気になるところがありまして、
はい、
M 社っていうのは三菱ですかね。
IT 系ですよね。
IT 系の番組、ね、IT 系の M どこだろう、
あの M クロソフトみたいな
私がいつもお世話になってるってちょっとおかわりなんですけど
M クロソフトですね。
M クロソフト社
みたいな。 M クロソフトってなんか悪い人のように
これなんか小袋みたいになっちゃったね今ね。
これかっこいい。
そういうわけで今日はうちら 119Mac から2人と、あと M クロ系が2人、
はい、今偏らずにいろんなね自由な立場から、うん、まあ、会社とはほら関係なしにさ、個人で自由にちょっと発言をしていただいて、ここでちょっとお断りして、
あとポロリ系は全部カットしちゃうからね
自分たちがホクホクして、
そうそうそう、
で放送には流さない、
流さない、笑ってるところだけ流すみたいなね、
は
い、
ピーを入れますのでね、
そんな感じで今日は行きたいかなと思います、は
い、行きたいと思っております。
はい、
ね、早速なんですけど第一発目、
うんうん、
今年のまとめということだったんで、うん、まあ皆さんにとっての今年一番気になったテクノロジーニュースというのを、
うん、
ちょっと発表していただけたらなと思っています。
一個でいいの？
うん、一個でいいよ。まあいくつもある方は1時間、うん、2時間喋っていただいても結構なんですけど、じゃあ、うん、まずね、秀樹教授からいこうか。
いやそう？
うん、
いや今日ね、まあ今年結構不作でしょ。
うん、
そのガジェット系というかテクノロジー系というか、あんまり なんだろう、イノベーションがなかった年かなとは思ってるんだけど、
うん、
まああれだよね、俺がどうしても出ちゃうのはアップルウォッチかな、やっぱり。
あ
まだ出てないけどさ、
うん、
まあ、一番気になるのはそれかな、やっぱり待ち遠しいっていうのがあるのと、
そうだね、
やっぱり大本命でしょこれが、
うん、秀樹教授が欲しいっつってたのあるじゃん、うん、あと私が欲しいっつってた、うんうん、バージョン、
エレガントなやつね、
あれ一番高いだって
らしいね、
うん、
なんか下手すると運10万15万
運10万になるかもしれないっつってたんで、うん、私速攻欲しいの変えて、うん、一番安いスポーツタイプにピンクのバンドすることにしたんだ買えねえもんだって、
そうだよな、3万5千円、うん、まあ円安にもなってるからもしかするともうちょっと高くなるかもしれないけどね、
うん、
あとまあそれが一番気になったのと、
うん、
あとね本当にねないね今年、
うん、
うん、Mac もさそんなに変わり映えしなかったし、
そうだね、
うん、iMac のレティーナ出たけど、
うん、
まあ、レティーナはもう出てたからただ画面大きくなっただけだったので、
うんうん
うん、iPhone もただでっかくなっただけだし、
そうだね、
うん、サイズの問題だけなんで、
問題だけだからね、
あと、まあ、テクノロジー系というかどうか分かんないんだけど、
うん、
まあ、俺はティム・クックのゲイ告白っていうのが
確かに、まあ、笑うとこではないんだけど、
う
ん、笑うとこではないんだけど結構ね、うん、
まあ噂にはなってたからね前からね、
なってたからね、
やっと、うん、うん、そこが気になった、あと iCloud のそのエッチな画像流出とかね
流出ね、
うん、そういうところかな、
はい、
あとちょっと本当はねもう一つ一番本当の一番気がかりなのは、うん、お二方がおしゃべ、しゃべってもらった後に出したいと思います。
あー、オッケー、
うん、
じゃあ次は木澤さんにとってのテクノロジーニュースで気になった2014年はどんな感じでしたか。
うん、Windows 10と言いたいとこなんですけども、まあ、それね2つ目は Windows 10なんですけど、
はい、
やっぱりねソニーがバイオを売却してしまったっていう、ソニー大好きな私からすると、
うん、さ最後のやつ買ってたんじゃなかったっけ。
あのね中古でバイオデュオイレブンを結構いいスペックのやつを売ってもらいまして、
そうですよね、
うん、最後のソニーブランドのバイオを持っている、うん、だからそれが一番かなニュースとしては。
うーん、
買ったんだ。
そうですよ、もう国産で作ってる、ちゃんと作ってるのはパナソニックと富士通、
うん、
ぐらい。
あとはバイオ株式会社が
長野
ってところで、はい、本当純国産でやるっていう、う
ん、NEC はもうレノボですもんね、
うん、そうレノボになっちゃったんで、
ですのでもうなんか寂しいばかりですね、なんかそうなってくると。
でもなんかバイオもスマホを出すって言ってたねこの間。
うん、言ってた言ってた。
ソニーストアでは売らないって当たり前だけど、うん、そうだよね。
え、キサさんはどのくらい、あ、ソニーラブなんですかバイオラブなんですか、どっち。
ソニーラブですね。
ソニーラブで、
デジカメもソニー、
家電もソニーですか。じゃあ
家電もテレビもブルーレイもロボットもソニーですね。
ロボット、ロボットって何ですか
今年サポートするなしたアイボ、ずいぶんまで10年以上前、まだ、
はい、
うん、そんぐらいのやつを持ってます1台。
あ、動くんですかまだ。
この前動きました
久しぶりに動かした感じですね、その発言だと。
バッテリーがやばいかなって感じだけどね、
はい、てか木澤さんが iPhone 持ってるのってなんか意外じゃない、すごい。
でもほら木澤さんあれだもん、犬飼ってるもん
よくわかんない。
ポメラニアンでしたっけ。
ポメラニアン、はい、毎週キャンキャンうるさいって言われてる
今日はポメラニアンの出演はないんですか。
今日は大丈夫、今んところ大丈夫だけど
そうですか。
いつも木澤さん出かける時ほら奥さんと子供だけ中に入って、木澤さんとポメラニアンは外で待ってるって言った
あの建物入れない犬ダメですって言われて、
うん、もうチェック済みですからそこはあ、今日も外に置いてかれてるってそこはチェック済みなんです、はい、
あ、そうなんだ。そうだよね、でもすごい動きっつったらそれはすごい動きだよね、
うん、まあ、そうだね、俺うっかり忘れてたわバイオのこと、うん、すいません、バイオのこと忘れてましたこれやっぱりバイオ売却しちゃったっていうのはやっぱり採算取れ、ノートパソコンが売れなかったってことなんですかね、久保さん。これ
やっぱりダメだったんでしょうね。
本当に売れてるような感じはあったんですけどね、うん、
でも意外とあの市場シェア見るとソニーって熱狂的な人は好きな人は好きなんだけど、うん、やっぱりシェア的にはソニーかなりきつかったみたいで、
うん、あ、そうなんですか、
うん、ある意味それは正解だったなっていう人もいますよね、そういう話するとね、うんうん、
なるほどね、
まあ、国産メーカーには頑張っていただきたいんですけどね、アジア系ばっかりなんか頑張っちゃってて、
うん、そうなんだね、うん、
メーカーが NEC がレノボっつうのもなんかなんかね、これも
寂しいものあるね。
しっくりこないところではあるんですけど、うん、
うん、OK。 じゃあ、うん、続きまして長坂さんにとってのテクノロジーナンバーワンニュース、
はい、うん、うちの会社は CEO が変わってですね、
はいはい、
スティーブ・バルマーという人間からタチア・ナデラという人間に変わったんですけども、
はいはい、
会社としてのそのビジネスの方向性がもうガラッと変わってきてるんですね今、うんうん、
はいはい、
前はそのご存知のように、Windows と Office っていうような製品がメインで、はい、デスクトップ上の OS、 あとは企業向けのサーバー製品とかですね、そういうところでやったんですけど、皆さんもうすでにご存知のように、例えば、iPad に対して iPad というか iOS に対して、Office を出すとかですね、
はい
はい、そういう形に変わってきてるんですね、
はいはい、
で年明けには多分 Android 用にも出してくると思うんですけど、
うん、
まあ、そういう意味ではそのデバイスというかですね、いわゆるマルチデバイス
はい、
のその支援というかですね、サポートというかマルチデバイスを対象とした製品、を出してくるように、ちょっと変わってきたんですね。うん、例えば Windows というものも、一つとってもですね、9インチ未満だったかな、のそのデバイスに対しては、OS 無償とかですね、これも OEM さんに対してですけども、その無償で提供するとか、そういったその今まで、儲けてきたと言っちゃあれですけど、言い方がちょっと
別
で、そういう形のビジネスモデルだったのがもうガラッと、今年変わってきたっていうのが、うん、私にとってみると非常に、大きく、ね、変化がすごく大きかったっていうことですね。はい、
この辺というのは収益モデルというんですかね、
はい、
それも全然変わるわけじゃないですか。
変わると思いますね、はい、
でもその金額的なものってこう減るわけじゃなくて、やっぱ最低でも現状維持をするような戦略があってということなんですよね。
そうですよね、そうですよね、僕は言うたりだったし、その辺はその偉い人たちがですね、多分考えて、こういうふうにビジネスモデルを変えてきてるんだと思うんですけども、うん、ちゃんと収益モデルがちゃんと確立されてないと我々も給料もらえないので、
そうですよね、
その辺はちゃんとしていると私は信じてますけど
ね。いや本当に今長坂さんからおっしゃっていただいた話なんだけど、クラウド化というのって言っちゃっていいのかどうか分かんないんだけど、
いいと思いますけどね、はい、
やっぱりこれが世の中の流れなんですかね、そのハードウェアに縛られない、
うん、
どこでもまずはどこでも動くような体制を取るという、どういう OS が乗っかっていてもまずは動くようにするというのが、まあ、世の中の今流れなんでしょうかね。この辺は
そうだと思いますね。最近ナデラが言っているのは、要はそのコンピューターシステムっていうかですね、ソフトウェアっていうのはやっぱり人の役に立たなきゃいけないものなので、はい、いわゆるその Windows を使っている人だけ我々は支援しますとかですね、
はい、
いう時代ではもうないということだと思うんですよね、
うん、
だから iOS を使っていようが Android を使っていようが、マイクロソフトという会社、あ、言っちゃったよマイクロソフト、はい、マイクロソフトという会社はどんなデバイスを使っている方々にとっても、うん、マイクロソフトとしての、皆さんにとって有益なソフトウェアを提供していきますという形になった、うん、
マイクロソフトのユーザーエクスペリエンスを提供していくということですね。
そうですね、はい、
Mac だとだいぶ前から Windows が動くようになってるで、結構 Mac の中で Windows 動かして、はい、うん、Windows、まあ、側は Mac だけど、うん、いつも使ってるのは Windows だよっていう人も結構いるのかなと思うんだけど、やっぱり世の中の流れとしてはやっぱりなんていうんだろう、その箱は何でもいいよっていうね、うん、その中で動かそう、動くものをやっぱり提供していこうというのが時代の流れかなっていうのもありますし、あとなんかアドビさんなんかもね、もうパッケージ版やめて、
そうだね、
そうですね、
クラウドというか、うん、それだけもうに次2年後にはもうパッケージなくすって言ったんでしたっけ、アドビさんも、うん、まあ、そういう流れになってきて、うーん、毎月お金取られる方が得なのか、一回高いけど一回買った方が得なのかとかね、その辺なかなか難しい問題はあるんだけど、
まあでもあれだと思いますよ、毎月そのいわゆるサブスクリプションモデルのいいところってやっぱりあって、常に最新の製品が手に入るわけ で、
はいはい、
で今までそのパッケージで買っていたものだと、例えばアップデートがなかなかなかったりとかですね、
はいはい、
あともそのインストールという手間がかかるとかですね、
はい、
というの
は
ありましたけど、そのサブスクリプションモデルでクラウド上のものを使っている限りは、常に最新のものが使えるというメリットもあると思いますよね、
それだとやっぱりあの企業さん、その作ってるソフトウェアデベロッパーさんたちも、まあ、管理が楽というかメンテナンスが楽だってことですよね。
そうですね。
振りのはもうどんどん切り捨てていけるってことですもんね。
そうですね。で、あと
セキュリティもほら、
うん、あ、それもあるだろうね。
うん、
うん、そうですね。
一番新しいものでやるから安定の面からもいいだろうし、
うん、
うん、
そう思いますね。すぐに修正モジュールって提供できる、
うん、そうですよね。
ええ、
そういった意味であのオフィスも売り方が変わりましたよね。
そうですよね。オフィス365の話を聞きたいんですけど、あれいまいちなんかよく分かんないんですよね。あれってよく分かんないんです。個人向けと企業向けがあってどうのこうとか、どこまで使えるとか、なんかよく、はい、いまいちよく分かってないんですよね俺。
個人向けの方をちょっと話すと、個人向けは基本的にはその今までのオフィスと呼ばれてたワードだとかエクセルだとかパワーポイント、うん、
はい、
あとはアウトルックとかもあるんですけど、そういうものが中心ですよね、
はい。
で、例えば企業向けになるとプラスして、例えばリンクでですね、あの来年リンクって名前じゃなくなると思いますけど、
はい、
なんだっけ、
スカイププロでしたっけ。
そうですね、スカイププロですね。すいません三沢さん、ありがとうございます。
スカイププロ、
そうですね、スカイプの名前を募集したいわゆるビジネス用のスカイプみたいな、感じのもそういったものであるとか、企業で使うためのオフィスにプラスしてあるっていうものが、はい、ビジネス用のオフィスさんの方ですね。
これあれですね、スカイプという名前残すっていうのはなかなか粋な計らいですね、
はい、うん、そうですよね。僕は逆かなと思ってたんですけど、
はい、
スカイプというのをやっぱり
ネームバリューがありますもん
ね、ありますからね、
はい、
なのでそちらを踏襲したんだと思います、うん。
あの家電メーカーさんでなんだっけ、ピーソニック、パナソニック、あそこほらエネループね、採用の前なくしちゃったじゃん、ちょっと行きじゃないよね。やっぱり残してほしかったよね、三洋のエネループっていう風にして、うん、パナソニックのエネループってなってんのかな。
そう、三洋の名前はないね。
ないよね、うんうん。でも
あれほらちょっと私勘違いしてるかもしれないんですけど、
うん、
オフィスの365のユーザーさんってワンノートって容量無制限とかになったんでしたっけ。
ワンノートっていうか、あれですよね、
ワンドライブ、
ワンドライブ、
あ、ワンドライブか、
はいはいはい。
で、すごく容量自由に使えるみたいになったんでしたっけ。
はいはい、無制限。
何が言いたいかっていうと、自分でワンノートをすごく使うんですよ実は、はいはい、
うん、あら、
ものすごく個人的なあの仕様なんですけど、使うときに、え、無制限になるのと思って、うん、それ超お得じゃないのって思ったんですよ、うん、だから、うん、その辺からなんかマイクロソフトさんがクラウドに対してなんかすげえ考えて仕掛けてきてるなっていう感じがすごくしたんで、
うんうん
うんうん、だからその辺の変化もちょっと敏感に見てると感じましたけどね。
間違いなくクラウドにもうシフトしていると。
ワンドライブは今1テラバイト
ですよね。確か無制限じゃないんじゃないか。
無制限じゃないんだ。1テラバイト、
1テラバイトです。
1テラあれば、かなり
私も写真バックアップ撮ってますけど、1テラ余裕で入りますからね。
そうですよね、うん、俺の iPhone は90ギガだったかな。ライブラリーがだから
増えていくからね。
あれ俺ね、2002年から写真入ってるけど、うん、12年で90ギガだから、あと死ぬまでは間に合うってことだよね。死ぬまでは大丈夫だよ、
1テラ
あれば、うん、
あ、そういうことか。
まあ、この辺はね、マイクロソフトはかなり最近やっぱりあれですかね、クラウドスタートダッシュ失敗したみたいなところあるから、一気に攻めに入ってるんですかね、この辺は。
まあ、攻めというよりも、一応その、ね、企業なので、その競争ってのはもちろんあるんですけど、はい、マルチデバイスをサポートしていくっていう風になった場合に、サーバー側っていうかですね、そのサービス側、それはやっぱり重要で、はいはい、でそれの先はやっぱりクラウドじゃないとなかなかそこは難しいですね。
そうですね、マルチデバイスだとそのデータのやり取りというか、やっぱり常に同期が取れてないと非常に使いづらいものになる、
なんです、ね、
ということで、やっぱりデータの一元管理ということなんですかね、やっぱり。
だと思います、そうだと思います。いわゆるマルチデバイスって基本的にネットワークに接続されたデバイスじゃないですか、
はい、
今のデバイスって、はい、でそうするとやっぱりそのつなぎ先っていうかですね、どのデバイス、例えば、今日は私 Windows を使ってますけど、うん、もしかしたら 通勤途中は iPhone を使ってるかもしれないですし、
はい、
そこで同じユーザーエクスペリエンスでやっぱり欲しいじゃないですか、
はいはい、
でそうするとそのデータの置き場所とかいうのはやっぱりクラウドにあるべきだと思いますし、だからそのユーザーの利便性を考えた時にやっぱりクラウドっていうのは必須であろうということだと思いますけどね、うん、
でそこでちょっとご質問というかですね、クラウドというのがちょっと話に出たので一つちょっと俺から質問というかですね、クロームブックというのが最近話題になってるかと思うんですけども、やっと日本でも発売されたということで、これは今後どう脅威ですかね、このクロームブックっていうのはどうなんでしょうね、普及するんですかね。これ非常にこれね中途半端だなって思ってるんですよね、クロームブックって
そこはですね、
はい、
私はあえてノーコメントですね。
あ、わかりました。
はい。あえてというかですね、わからないんですよ。
で、
そういうそのデバイスっていうのは、やっぱり自分に合ったものを使うはずなので、
はい、
例えば私だったら、やっぱり Windows に慣れ親しんでて、やっぱり Windows がなかなか離れられない部分があるんですけど、うん、そうじゃなくて、Chromebook でいいという人は使うでしょうし、うん、逆に言うと、別にどのデバイスを使っていても、同じユーザーエクスペリエンスが提供できていればいいというのが、
うん、そうなんですよね、
なのでそういう意味ではその、まあ、Chromebook でいいという人もいらっしゃるかもしれないですね、僕は多分あれでは物足りないですけどね、うん、
ですよね。え、木澤さんどう思います？クロームブック、
クロームブックシャロちゃんも言ってたけど、ちょっとパフォーマンス的にきついかなっていうところはあるんですよ、まだ、
うんうん
うん、ただやっぱクラウド中心でウェブ中心ってやってると、今のマイクロソフトだともうオフィスがウェブブラウザ上で動くと、オフィスオンラインっていう形で動くんで、でデータもワンドライブに置けるんで、普通に Windows と同じような感覚で必要なものは使いますよっていうことあるんで、あとね、だからデバイスのもうちょっとパフォーマンス上がれば結構あれは使えるんじゃないかなとは思ってます。
やっぱりでもこれはネット環境がないとほぼ、うん、ほぼ無能状態ですよね。
なんだけど Google のサービスで最近はオフラインで使えるものがすごく増えてるんだよ、
うんうん、
だマップもオフラインで開けるはずだし、前もって見ていればっていう話だけど、ただ確かに木澤さんが今言ったように、実際見てきたんで触ってきたんだよこの間、うん、ASUS のやつだったけど、うん、全然タブ4枚Chrome のタブ4枚開いたらもうスクロールカクカクで、メモリが2ギガぐらいしかないんかな、
う
ん、
そうだね、
で、やったんだけど、あれハードがもうちょっとまともに動くようになってくれば全然話は違うと思う。だから写真の編集とかああいうのも全部ウェブ上でできちゃうんだよ、
うんうんうん、
で結局単にアプリとか、まあ、ソフトがパソコンの中にダウンロードしてないだけで全部あるんだよね、うん、ウェブ上に、うん、だからあれで済むっていう人はね、安いから、
うん、
ある程度売れるのは売れんじゃないかなって感じはある。だって2万5000だもん
だよね、3万ぐ、うん、しないぐらいで買えちゃうからね、
そのオンラインのやつはね。
だから俺もねちょっとねこれ欲しいかなって思ったんだよ。
逆に何にも入ってないんだよ、
うん、
Google のサービスに行ける、まあ、ね、うん、まあ、Windows でいうところのスタートボタンみたいなのがあるとすると、そこからあの Google のサービスに入っていけるだけで、他は本当に何にも入ってるんで、余分のものが、
うん、で全部 Web のサービスを使うってことだもんね。全部
で起動に10秒かかるって言ってたんだけど、実際見てたら15秒以上かかってたけど
それつっついてくるねそこ
まだねもうちょっと頑張んないと、うん、あれじゃちょっと厳しいよ本当に。
あとこれのいいところはほらセキュリティがね、
うん、常に、
うん、最新のものが当たるので、まあ、ウイルス感染というのはないということらしいんだけどね。
一応言ってたね、 Google の人来て言ってたけど、うん、6週間に一遍ずつセキュリティの対策をしてるんだって、
うん、
だから最新だからその脅威はないですって言い切ってて、
うん、
ないことはないと思うんだけどなと思って聞いてたけど、
うん、
で10秒で立ち上がります、10秒って早くないんじゃねとか思ってたんだけどで15秒かかったのを見て、うん、失敗しましたって、いや人ですよな、
どうなんだろうなみたいなね、
どうなんだろうなって、お前ら言い切ってる割には実際には15秒かかるってそれはダメだろうと思って見てたけど、
うんうん、
軽いとか言ったけど全然軽くなかった、うん、だけど、うん、ハードが良くなってくれば、で東芝で作ってるクロームブックがあるんだけど、うん、あれは海外なんかの評価を見てるとすげえ評判いいな、日本で売ってないけど、
じゃあ、まあ、今後に期待ということかな。
うん、
ちょっとね、
すごく発想としては面白いかなと思って、
うんね、
あと空張りとかもすごく、うん、
なんか可愛いのも出てるからね。
出てるからあれちょっと軽いんだ、うん、本当にあの筐体が、うん、だからあれ持って歩くのにもすごくいいし、でもうプラスチックって感じの軽さがあるから、
うん、
ちょっと本当に学生さんとかがお金ない人がでもパソコン欲しいって人はいいんじゃないかな。
でもあれ今25,000円って言いましたよねさっきね。
そう
あれ今 HP から Windows マシンで HP ストリーム11っていうのが25,000円ぐらい。
そうだこの間そんなやつ出てた。
で今どういう動きかっていうと、その Windows 8タブレットと同じ構造のものをノートパソコンに適用するっていう動きが出てるみたいで、だからアトムの Z3736 3735だったかな、そういったプロセッサー積んでメモリ2ギガストレージが32ギガで、あとはクラウドも使ってくださいっていうノートパソコンで始める
んで、そっちの方がいいですよね、同じお値段、
うん、そうだねそっちの方が安心だね、うん、そうだねオフラインでも安心して使えるっていう。そうだなちなみに Windows 9っていうのはなぜないんですか。
それですか今の。
そんな感じになっちゃいましたね。Windows 9っていうのはなぜないんですかね。
いや、わからないんです。その社員も知らないんですよね。
あ、そうなんだ。
皆さんと同じですよ、噂のレベルでは。なんか、まあ、いろいろ噂ありますよね。革新的っていうかですね。
はい。
言うということで、その、まあ、2つ飛ばしの、その、ジャンプアップっていう意味で、9を飛ばしたっていう、意味合いもあるっていう噂はありますけど。